檻から格子戸のベルが飛び上がるほど鳴って、ごめんなさいと鋭い女の声がする。向いていると主人は思わず顔を見合わせて沈黙する。主人の家へ女客は来ようだなと見ていると、かの鋭い声の所有主はちりめんの二枚重ねを畳へすりつけながら入ってくる。年は40の上を少し越したくらいだろう。抜き上がった生え際から前髪が堤防工事のように高くそびえて、少なくとも顔の長さの2分の1だけ天に向かってすり出している。目が切り通しの坂ぐらいの勾配で直線に吊るし上げられて左右に対立する。直線とはクジラより細いという形容である。鼻だけはむやみに大きい。人の鼻を盗んできて顔の真ん中へ据え付けたように見える。三つ葉ほどの小庭へ昇降手の石道路を移した時のごとく一人で幅を利かしているが、なんとなく落ち着かない。その鼻はいわゆる柿花で、ひとたびは精一杯高くなってみたが、これでもあんまりだと中途から謙遜して先の方へ行くと、初めの勢いに水垂れかかって下にある唇を覗き込んでいる。かく著しい鼻だから、この女が物を言うときは口が物を言うと言わんより鼻が口を聞いているとしか思われない。吾輩はこの偉大なる鼻に敬意を表するため、以来はこの女を称して花子花子と呼ぶつもりである。花子はまず初対面の挨拶を終わって、どうも結構なお住まいですことと座敷中をにらめます。主人は嘘をつけと腹の中で言ったまま、ぷかぷかタバコをふかす。メイティは天井を見ながら、君俺を雨漏りか、糸の木目か、妙な模様が出ているぜと暗に主人を促す。無論雨の森さと主人が答えると、結構だなとメイティが済まして言う。花子は社交知らぬ人たちだと腹の中で憤る。しばらくは三人定座のまま無言である。ちと伺いたいことがあって参ったんですがと花子は再び話の口を切る。ほうと主人が極めて冷淡に受ける。これではならぬと花子は、実は私はついご近所で、あの向こう横丁の角屋敷なんですが。
あの大きな西洋館の蔵のあるうちですか。
道理であそこには金田という表札が出ていますな。と主人はようやく金田の西洋館と金田の蔵を認識したようだが、金田夫人に対する尊敬の度合いは前と同様である。実は宿が出ましてお話を伺うんですが、会社の方が大変忙しいもんですからと、今度は少し聞いたろうという目つきをする。主人は一向動じない。花子のさっきからの言葉遣いが初対面の女としてはあまり存在すぎるので、すでに不平なのである。会社でも一つじゃないんです、二つも三つも兼ねているんです。それにどの会社でも重役なんで、多分ご存知でしょうが。これでも恐れいらぬかという顔つきをする。元来ここの主人は博士とか大学教授とか言うと非常に恐縮する男であるが、妙なことには実業家に対する尊敬の度は極めて低い。実業家よりも中学校の先生の方が偉いと信じている。よし信じておらんでも、融通の利かぬ性質として到底実業家金満家の恩子を被ることはおぼつかないと諦めている。いくら先生が精力家でも財産家でも自己の世話になる見込みのないと思い切った人の利害には極めて無頓着である。それだから学者社会を除いて他の方面のことには極めて迂闊で、ことに実業界などではどこに誰が何をしているか一向知らん。知っても尊敬衣服の念は業も起こらんのである。